喧嘩した人と仲直りする30の方法。その1、いざこざは人間関係ではつきもの。人間関係では必ずいざこざが発生します。些細なことから揉め始めることもあれば、大きな事故から喧嘩に至ることもあります。日本のことわざで10人十用という言葉もあるくらい、人が10人いれば10通りの人が存在します。違う者同士が星の数ほど存在するこの世において、考え方がぶつからないことの方がおかしい。人間関係では他人と衝突することは日常茶飯事であり、当然のつきものなのです。仲直りは生きていく上で必要になってくる人間的技能の一つです。仲直りができるようにならないと、常に衝突ばかりしてしまい、人間関係を乗り越えていくことはできません。これほど大切なテーマだというのに、学校ではほとんどそのことについては教えてくれません。喧嘩をすることが悪いことですから、仲直りも誰かが喧嘩をしない限り積極的になって教えようとしないのです。喧嘩をすることは確かに良いことではありません。しかし、その反面、喧嘩なしの人生もありえないのです。誰しも必ず経験する人間関係のトラブルは、仲直りの方法を知っておかないと、大人になった時にさらに困ってしまうのです。揉めることは人間関係ではつきものだと考える。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その2、仲直りのコツは謝るだけ。どんな人間でも必ず喧嘩をします。いろいろな人たちがいる世の中ですから、意見や考え方がぶつからないことはありえません。たくさんの人がいるということは、それだけたくさんの考え方や価値観があるということです。もちろんそれらは異なっていますから、お互いが対立し合うこともあります。友人関係においても、どんなに仲が良くても、やはり仲違いしてしまうことがあります。そんな時には仲直りが必要です。喧嘩を喧嘩のままで終わらせるのは簡単なことです。しかし、それではいつまで経っても本当に仲のいい友人を作ることはできません。本当に仲のいい友人とは、必ず一度は喧嘩をすることになります。もっと仲を深めるために、神様から与えられた試練の一つです。ここを乗り越えられれば、もっと仲良くなれる。仲のいい友人ができるか、チャンスを与えよう。これを生かすかどうかは君次第だ。このように試練がやってくるのです。では、仲直りするためにはどうすればいいのでしょうか。仲直りをする方法は一つしかありません。謝ることです。当たり前のことですが、これ以外の手段はありません。今一度、この基本に戻ってください。どんなに難しく複雑ないざこざや喧嘩でも、仲直りする基本は謝ることです。謝ることなしで仲直りはありえないと思ってください。仲直りをすることを言い換えれば、謝ることであり、謝ることはつまり仲直りをするということです。謝ることができるだけで、ほとんどの喧嘩は解決に向かい、お互いのイライラも静まります。このように考えると、仲直りの方法はシンプルなのです。謝ることさえできれば、仲直りのコツはもうここで終わりと言っても過言ではないのです。仲直りのために、まずは謝る。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その3、謝ることができないのはプライドがあるから。人間関係では喧嘩をするのは簡単なことですが、仲直りとなるとそう簡単にはできません。自分の負けを認め謝るというのは、自分のプライドを傷つける行為だからです。特にプライドの高い人は、何が何でもできないことの一つになります。謝るというシンプルな行為が複雑で難しいことに感じてしまうのです。自分のプライドを傷つける行為を進んでやることは、自分を否定してしまうことになります。だからこそ、プライドの高い人は特に難しいのです。謝ることができない人は、例外なくプライドの高い人です。自分と相手とを上と下という見方しかできません。人間関係を良くするために必要なことは、意外なことに自分のプライドを捨ててしまうことです。みんなと友人になりたい、もっと仲良くなりたいと思う人は、まず自分のプライドという異物を捨てましょう。人間関係のテクニックを磨くより先決なのです。プライドは人間関係のみならず、気持ちのコントロールや人生においても大きな障害物となってしまうものだからです。些細なことで友人と揉めたり、自分のプライドのためにやりたいことより見栄を先行させてしまったりする人生となります。その上、プライドがあるために、なかなか自分で人生の道をやり直せない。やり直すことにさえ、今までの自分を否定することだという強い認識があり、それだけはできないというのです。世間の目や体裁、見栄、肩書きがあるために、間違っていると分かっているのにやらざるを得ないことになってしまうのです。これほど世話の焼ける異物はありません。病院では、体に異物ができれば、ドクターが手術で取り除いてくれます。しかし、プライドという異物だけは、自分しか取り除けないのです。プライドを捨てる。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その4、話を聞くことが仲直りにつながる。相手の言い分を聞くことそのものが仲直りにつながります。相手はイライラして言いたいことが山ほどあります。空気の入れすぎた風船のように破裂しそうでパンパンなのです。少しでもそのパンパンの状態を和らげてあげるために、相手の言い分をすべて吐き出させてあげることです。それが相手の話を聞くという姿勢です。しかし、パンパンに風船が張り裂けそうなのは相手ではなく、もしかしたら自分の方かもしれません。相手のイライラより自分のイライラの方が上回っていることもあるでしょう。そんな時には返事はしなくてもいいですから、ただじっと我慢して聞いていることです。精一杯の握り拳を作っても、それを振りかざしてはいけません。振りかざした瞬間から拳は武器になり、本物の喧嘩へと発展します。相手を精神的だけでなく、肉体的に傷つけることになるため、それだけはいけません。我慢という言葉は私もあまり好きではありませんが、だからとはいえ、殴り合いの喧嘩による解決はもっといけません。過去に起こった戦争を振り返っても、力によってお互いが仲直りしたという例は一つもありません。力による解決は、解決したように見えて実は解決されていないのです。相手のイライラを吐き出してもらうために、とにかく話を聞く側に回る。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その後、イライラの爆弾は最初に話を聞くことで爆発させてあげること。仲直りをするにあたり、相手がイライラしていれば早くに吐き出させてあげましょう。イライラが残っていると冷静さに欠けてしまい、しっかりした話し合いができなくなります。言い方は悪いかもしれませんが、相手をいい意味で爆発させることも大切なのです。聞き手のあなたにも言い分があると思いますが、とりあえずはじっと我慢して聞いているだけで構いません。それだけでも効果はあります。相手が爆発し言いたいことを発散すれば、落ち着きを取り戻せます。クレームの電話では、最も解決につながるのは相手の話を最後まで聞くことと言われています。クレームで怒って電話をかけてくる相手に、いくらこちらが正しい意見を言ったところで冷静に聞いてもらえません。怒りで理性や自制心が失われ、不満が爆発している状態です。クレーム電話での良い解決方法は、まずは相手が正しくても間違っていても、とにかく話を最後まで聞くことにつきます。話を聞き尽くすことで怒りを爆発しきるということです。 いくら大きな爆弾でも爆弾が全部爆発しきればもう爆発のしようがありません。爆発するものが全て爆発すればあとはシーンと静まり返るだけです。仲直りでも同じ状況があります。相手がひどく怒っている状態なら聞き手のあなたは話を聞くことに徹します。爆弾が全部爆発しきるように相手の話も最後まで聞きましょう。途中で話を折らない、反論もしない。不満を全て吐き出してからようやく本当の話し合いが初めてできるのです。相手のイライラはまず初めに吐き出させてあげる。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その6、時間を置いてから話をすることで冷静な判断ができる。時間に助けてもらうという手もあります。時間は仲直りするための大切な味方です。大変だ、爆発しそうだ、そう思った時には応急処置としてとりあえずそっとしておきましょう。相手だけでなくもちろん自分に対しても同じです。イライラしてもうどうしようもない時はひとまず相手から離れ時間が経つのを待ちましょう。爆発しそうな爆弾からは触って手当てよりまず避難です。謝ることも大切ですがそれすら受け付けない場合にはあえて時間を置くことにしましょう。できれば相手の視界から離れ少し時間を置いてみることです。人のイライラは厄介なものであり冷静な判断をできなくさせてしまう力を持っています。単純な物事の判断も頭の中がイライラでいっぱいになっていると不可能になります。あなたもそうした経験が一度はあるのではないでしょうか。イライラした時は頭の中がそれ一色となり冷静さを失ってしまったために物事の判断がつきにくくなってしまうことです。これは人間なら皆同じような現象に出くわします。私も一人の人間としてイライラしないといえば嘘になります。イライラする出来事に直面した時はとりあえず時間を置くことにしています。電話中なら一度切ります。友人との会話中なら一旦話を中断するかそらします。これ以上一緒にいるとさらに悪化しそうな時は潔く退散しひとまず時間を置くことが必要です。相手も自分もイライラしていたら冷静な判断ができないため解決が難しい瞬間でもあるのです。イライラして冷静な判断がつかなくなったらひとまず時間を置く。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その7、自分が悪くなくても謝れるから人間関係がうまくいく。仲直りのキーポイントは謝ることです。謝るだけで仲直りができてしまいます。コツも何もありません。ただ仲違いしているということは当然に原因が考えられますよね。お互いのすれ違いが起こってしまった原因は大きく分けて次の3つが考えられます。1、どちらかが悪い。2、お互いに悪い。3、お互いとも悪くない。3つも種類を挙げておくとそれぞれに謝り方や仲直りの仕方が考えられそうです。わざわざ3つも挙げたのは3つの種類があっても仲直りは謝ること1つだけということを強調したかったからです。喧嘩の種類はいろいろとありますが仲直りの手段は謝ることしかありません。原因が何であろうと悪くなくても謝りましょう。もちろん自分が悪い時には謝る必要が出てきますが逆に自分が悪くない時でさえも謝るようにするのです。悪くないのに謝る必要などないという声が聞こえてきそうですね。しかしそうしないといつまで経っても仲直りができないのです。自分が悪くないのに謝ることは確かに理不尽なことです。悪い人がふんぞり返り悪くない人が謝るのはとても理解できないことでしょう。しかしどんな人間関係であろうと摩擦があるというのはお互いにとって辛いのです。同じ仕事をしていれば毎日顔を合わさなければなりません。同じクラスの人となら毎日会うことになります。その度にお互いの摩擦でイライラし合っていてはお互いに疲れます。仲が悪いままの状態は精神的に疲れてしまうのです。その上仲直りをしなければその人との人間関係は終わります。仲が悪くてそれで人間関係が終わってしまうくらいなら悪くなくても謝って仲直りしておく方が友人関係が長く続くのです。憎まれることのない人間関係が一番です。火は大きくなればなるほど消すことが難しくなります。まだ火の小さい初期の段階で謝る方が仲直りがしやすく火も消しやすいのです。自分が悪くなくても謝っておく。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その8、後になるほど謝りづらくなる。悪いことをしてしまった、相手に迷惑をかけてしまった、申し訳ないことをしてしまった、そう思った時はその瞬間にすぐ謝っておきましょう。今すぐです。1分1秒を争うスピードですぐ謝ることが大切です。謝るのは早ければ早いほど謝りやすいからです。後になるほど謝りにくくなります。人間は不思議な生き物で後になるほど行動しなくなる生き物です。悪いことをしてしまったけど後から謝ればいいや、もっと雰囲気のいい時に謝ろう、タイミングのいい時に謝ろう、面倒なことほど後回しにしようとします。そう思っているといつまで経っても謝ることができません。おまけに謝りにくくなります。これは雰囲気の定着というものが関係しているためです。初めに謝らなかった状態なら後からその状態を崩していくことが大変になります。謝らなかった状態でスタートすればずっとその状態を維持しようとしてしまうのです。最初に謝らなかったのになぜ今更、まあいいか、ついだらけてしまうのです。これが仲直りをしづらくなる原因であり人間関係が悪化する原因でもあります。仲直りは後からしようとするとしづらくなります。問題が起こったその場その瞬間に謝ることが一番の近道なのです。今や世界の北野と言われるほどに有名なタレントでもあり映画監督でもある北野武さんは謙虚ですぐ謝ることで有名です。テレビでは面白い冗談を言っていますが普段の日常では大変に礼儀正しく謙虚なことで知られています。道ですれ違いざまに肩がぶつかった時にこらと言うのではなくごめんねとすぐ謝ります。口癖がごめんねとなっているほど謙虚になって謝ることができる人です。自分が悪い時もとにかくすぐ謝ることで問題を余計に大きくすることもないのです。これが大物になる人の習慣です。悪くなくてもすぐ謝る、謝る時にはすぐ謝る、これが喧嘩もいざこざもない人の素晴らしい習慣なのです。相手に迷惑をかけたらその場ですぐ謝る。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その9、悪くなくても謝れることを謙虚という。仲直りをするコツは実は喧嘩をしないコツともつながりを持っています。仲直りをするくらいですから揉める原因があります。揉める原因があるなら最初からその揉める原因そのものを作らないようにすればいいのです。それが喧嘩をしないコツです。仲直りをしようと意識することも大切ですが喧嘩をしないようにと意識することも同じくらい大切なことなのです。必然的にこじれることが少なくなり仲直りどころか喧嘩そのものがなくなります。 仲直りをする必要すらない、喧嘩をしないコツはあなたの人間関係における大きな知恵となります。喧嘩をしないコツを一番に挙げると、まずは謙虚です。謙虚に始まり、謙虚に終わる。それほど重要な心がけと思ってください。謙虚な人とは、とにかく喧嘩をしづらいものです。すぐ謝るし、偉そうな態度を取ることもないため、喧嘩にまで発展することがない。それでいて、謝るときにもすぐ謝りますから、揉めることがあってもすぐ解決してしまいます。決して横柄で偉そうな態度を取らず、常に腰を低くした人とは、喧嘩どころか仲良くなります。謙虚ほど人間関係向上において大切な姿勢はありません。また、逆を言えば、横柄で偉そうにふんぞり返っている態度ほど憎まれる姿勢もありません。自分が悪くても、決して謝らず、いつも分かったような口の利き方をしている人、あなたの周りにもいませんか？私は以前、そういう人と一緒に仕事をする機会があり、当然のことながら人間関係がうまくいっていませんでした。人が寄ってくるどころか、人が去っていく性格ということです。話せば話すほどこちらの元気がなくなってしまい、気分まで悪くなるという悪玉菌のような存在で嫌われていました。そんな人を間近で見ることができた経験もあり、自分は必ず謙虚に生きていこうと強く思ったものです。謙虚に腰を低くして偉そうな態度だけは取らないように心がけています。むしろもっと腰を低くできないかと悩んでいるくらいです。人間関係には次のような方程式が当てはまります。横柄偉そうイコール嫌われる。謙虚腰が低いイコール愛される。人間はプライドがあるために特に男性は偉そうで横柄な態度を取ってしまいがちです。自分は価値のある人間であり、もっと注目を浴びたいと見栄を張り尊敬されたいと思ってしまうからです。しかしそれらこそ人との関係を壊してしまいかねない障害となってしまうのです。腰を低くして謙虚になる。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その10。向かい合うのが恥ずかしいときは電話やメールがある。特に謝るときはスピードが命です。今あなたが仲直りをしようと本気で悩んでいるなら、なおのこと今すぐ謝ることです。スピード第一ですから、いざとなれば手紙でもメールでも電話でも構いません。手段は何であろうと自分の申し訳ない気持ちを伝えることができれば何でもいいのです。理想的に言えば直接会って謝ることが一番です。しかし実際に会うまで待っていては時間がかかってしまうこともあるでしょう。そういう時こそ臨時的な手段としてメールや手紙、電話を使いましょう。後になるほど謝りにくくなり、謝れなくなります。それに比べれば謝り方は雑ですが、気持ちが伝わることなら構いません。私にも以前友人の女の子と揉めてしまった経験があります。その時は幸いにも相手の方が上手で先に謝ってきてくれました。謝るために私を走って追いかけてきてくれました。謝るために走って追いかけられた経験もなかなか珍しい。相手の方が先に謝ってきてくれたので、もちろん仲直りができましたが、後から考えると恥ずかしくなってきてしまいました。自分が先に謝れなかったこと、相手が走ってきてまで仲直りをしたいという純粋な気持ちがあったということ。そうしたことを目の当たりにすると、さっと謝るべきところで謝れなかった自分が情けなくなりました。それ以来というもの、揉めた時にはすぐ謝るように心がけています。時には直接会うことが恥ずかしくて謝りにくいこともあるでしょう。そんな時はメールや電話、手紙でも構いませんから、とにかく仲直りを何とかしようと一生懸命になりましょう。今のうちに謝っておかないと、後からの方がもっと大変になります。直接会うことができなければメールや電話で謝る。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その11。相手の意見を受け入れておかないと自分の意見も受け入れてもらえない。自分は全く無実であるにもかかわらず悪者扱いをされる時があります。落ち度は完全に相手側にあるのに、なぜか自分が悪者にされてしまうのです。こんな時は自分の言い分を話したくてムズムズしてしまいます。自分は何も悪いことをしていないのに、周りから悪者扱いされてしまうと自分の言い分を口に出さないわけにはいきません。確かにお互いが話をしないと問題が解決しない時もあります。胸の内を開いて本音で話し合っていかないと解決できなければ、自分の言い分を言うことも大切です。ですが自分の言い分を言う時には一つだけ気をつけておくことがあります。それは相手の話を肯定し、聞き終わってから話し始めるということです。誰でも自分の話を否定している人の話をまともに聞きたくはありませんよね。相手の話を聞いて受け入れるのは、後から自分の話をきちんと聞いてもらい、受け入れてもらうための前準備なのです。きちんと自分の話を聞いてもらうためにも、相手の話もきちんと受け入れていかないと、いつまで経っても解決しません。それどころか逆に火が大きくなることさえあります。これを俗に言う言い争いと言います。言い争う人たちは決まって人の話を聞かず自分の話をしようとしています。だから言い争ってしまうのです。人の話を聞かない人から話を聞くことなんてできたものではありません。反発する人とは、たとえそれが正しい意見でも話を聞きたくなくなるのです。これが仲直りを難しくさせてしまう原因です。正しい意見を言えばいいという問題ではなく、相手の態度が問題です。相手の態度が謙虚なら、間違った意見でも寛大に接してくれます。しかし、相手の態度が偉そうで横柄なら、正しい意見でも受け入れたくはありません。仲直りとは、正しい意見を言い合うことより、お互いの態度の方がよほど重要なのです。自分の言い分を話すタイミングは、相手の話を肯定してからにしましょう。あなたが相手の意見を受け入れて肯定しておかないと、相手もあなたの意見を受け入れず批判してばかりです。意見がどうのこうのという問題ではないのです。人としての態度の問題なのです。自分の言い分を話すタイミングは、相手の話を肯定してからにする。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その12。友人と一度は喧嘩をしておかないと本当に仲良くなれない。喧嘩をすると当然相手と仲が悪くなります。長い時間をかけて仲良くなっても些細なすれ違いがきっかけでせっかくの仲の良さも台無しです。しかし本当に仲のいい友人とは一度は喧嘩しておかないと仲良くならないのです。喧嘩とはいえ胸の内を打ち明けて本音を言い合う喧嘩のことです。言い争っているように見えても実は本音で話し合っているということです。普段では日常的な話しかしません。本音は喧嘩をしてみないと出てこないものなのです。喧嘩は本当の友人を作るチャンスでもあります。あなたも本当に仲のいい友人と一度は揉めたことがあるのではないでしょうか。もちろん私もあります。親友とは一度どころか何度か喧嘩をしてしまったことがあります。きっかけこそは些細なものでしたが、喧嘩をして本音で言い合って初めてお互いの心が本当に分かち合えることができたのです。ただし以前より仲良くなれるのはきちんと仲直りができてからの話です。仲直りをしないとそのまま仲が悪くなり、そのまま関係が終わってしまいます。関係が終わるのか、それとも立て直して以前より仲良くなれるのかは、仲が悪くなった後の仲直りにポイントがあります。友人と喧嘩をしても構いません。 考え方の不一致、行動のすれ違い、仲違いなどは長く一緒にいればいつか訪れる出来事です。それは本当に仲良くなれるのかどうかの神様からの一つの試練だと思うことです。面倒だからとはいえ仲直りをしなければそれまでです。しかししっかり本音を打ち明けて相手に自分の考えを伝えるからこそ相手も納得し理解してくれます。本音で打ち明けた時に初めて本当に仲良くなれます。私は親友と仲が悪くなった時こう思いました。このまま仲が悪くなり関係が終わってしまうくらいなら思い切って本音をぶつけて話をしよう。自分の今まで口にしなかった本音をぶつけ、おかげで仲が取り戻せたわけです。どのようなトラブルであろうとさらに仲良くなれるチャンスとなります。仲直りできるかどうかで分かれ道が2つに分かれます。そのまま関係が終わるか、それとももっと仲良くなれるかです。仲が悪くて関係が終わってしまうくらいなら思い切って本音をぶつけてみる。喧嘩した人と仲直りする30の方法、その13、本音で話し合わないと仲直りはいつまで経ってもできない。仲直りというテーマに本音は大いに関係があります。仲が直るのはお互いが初めて理解し合った時です。お互いの心や考えがモヤモヤしたままでは本当の仲直りとは言えませんよね。仲直りとはお互いが本当に理解し合って初めて成り立つことだからです。意思の疎通や相手の理解なしに仲直りはありえません。相手を理解することは仲直りにつながり、また自分の本当の意見を言うことも仲直りにつながります。こちらが本音で話すと相手も本音で話し始めてくれます。本音で話し合うともっと仲が悪くなりそうですが、不思議なことに逆に仲直りができてしまいます。相手が何を考えているのかわからない、はっきり答えてくれない、うまく話をそらされている、考えが今一つ理解できない、このように本音ではなく責任逃れをした会話をしているときに仲が悪くなってしまうものなのです。本音で話し合えば思ったよりあっさり仲を取り戻します。裁判では示談という解決方法があります。裁判官が全額の決着をつけるのではなく、お互いが話し合って解決するということです。話し合いも立派な解決方法の一つであり、仲直りの基本となります。ポイントは本音で話し合うことです。あなたがいつまで経っても仲直りができなければ本音で話し合っていないからではないでしょうか。きちんと本音をぶつけないと本当の解決には結びつかないのです。本音で話し合う。喧嘩した人と仲直りする30の方法、その14、執着が大きいほど喧嘩もしやすくなってしまう。執着は大きければ大きいほど人とのぶつかりも多くなります。人間ですから執着は必ずあります。買ったばかりのお気に入りの服には誰にも渡したくないという執着があります。これは私のもの、絶対に誰にも渡さない、これがないと生きていけない、物に対する強く深い執着です。完全に自分のものであり、他の誰にも渡したくないし触らせたくない感情です。誰かが少しコーヒーをこぼして服にシミがついてしまうと怒り始めます。大変、買ったばかりのお気に入りの服なのに。すぐ喧嘩をしてしまうことになるのです。物に対する執着が大きければ大きいほど喧嘩をしやすくなります。自分のものだという強い執着があると自己満足はできますが、長期で見て大きなストレスに変わります。誰にも触れさせず汚さず大切にするのは並大抵の努力ではないからです。服に限らずお気に入りの靴、ノート、ボールペン、ペット、部屋、自分の体なども同じです。自分のものだという執着はストレスになり自分に跳ね返ってきます。つまらないことに執着していたために多くのことを失うより多くのことを与えていける方が結果的には豊かになれます。執着を捨てれば喧嘩はなくなります。幸せに生きられる人は執着がない人です。執着がないから心身ともに軽くなり今の幸せを感じられるようになります。執着を捨てることで幸せが飛び込んでくるのです。執着はできる限り捨ててしまう。喧嘩した人と仲直りする30の方法、その15、なかなか言えない言葉こそ相手が一番聞きたい言葉。仲直りができる決定的な一言は往々にして自分には一番言いにくい言葉です。例えば相手は謝ってほしいと思っても自分にはプライドがあるため謝ることができません。相手が聞きたいとしている言葉と自分が言いにくい言葉がちょうど一致しているのです。特に本音に近い会話になるほど聞きたい言葉と言えない言葉は同じ言葉になるのです。仲直りをするのは自分が一番言いにくい一言を言うことです。あなたが今仲直りをしたいと思っている人がいれば言いにくいなと思うことを言ってしまうことです。それは結局本音で話すということにもつながり、相手が一番聞きたかったことでもあり、仲直りをするということにもつながります。仲直りができないのは本人がそうしようとしていないのが原因でもあるのです。本当に仲直りがしたければ相手が一番聞きたがっている言葉を言うことです。いつまで経っても仲直りできないのはお互いが向き合っていないからです。どちらかがまず折れて一歩前に踏み出さないことには解決も難しいのです。自分が一番言えない言葉を口にする。喧嘩した人と仲直りする30の方法、その16、揉める結果があるからには必ず原因がある。すれ違い、いざこざ、喧嘩、これらの結果があるからには必ず原因があります。原因なしにトラブルが起こることはありません。自然とトラブルが発生するということは現実にはありえず、何かがきっかけで結果が生まれるわけです。自分に降りかかった出来事は全てに原因があると思うことです。すれ違いやいざこざ、喧嘩などもし発生すれば、同じ失敗が二度と繰り返さないように原因を考えてみましょう。なぜそうなってしまったのかという原因を徹底的に洗い出して見つけるのです。面倒なことだと思うでしょうが、原因を見つけない限りいつかまた繰り返されます。同じ失敗を2回も3回も繰り返したくはないですよね。1回目の失敗を存分に味わい、しっかり原因を見つけ出すことができれば、同じ失敗を繰り返すことはないということです。原因と結果という単純な話ですが、見て見ぬふりをしている人が多いのです。私も日頃から自分が人間関係において失敗をしたときには必ず原因を深く考えるようにしています。付き合っている彼女と揉めることがあれば、きっと何かが原因になっているはずです。実際にあった話で、つい先日のことです。自分のことしか考えていなかった私の一言が相手の心に傷をつけていたことがありました。相手のコンプレックスに気づかず、つい口にしてしまい、お互いの雰囲気が悪くなってしまいました。そうしたつもりはなくても、結果として相手が傷ついていれば、原因は私にあります。お互いの雰囲気が悪くなるからには、必ず原因があり、原因さえ分かれば、次からどうすればいいのかが分かります。一度目の失敗は仕方ないと思いつつ、いつまでも悲観的に思い返すのはやめましょう。その代わり次からは気をつけようと強く思えば、今より仲良くなれるようになります。自分で自分の悪いところを見つけて直していけば、人間関係は自然と良くなります。 極端に言えば先生なんて特別に必要はなく、自分こそが最高の先生になれるのです。結果があるからには必ず原因があることを知っておく。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その17。謝ることは一つの競争。謝ることは一つの競争だと考えておきましょう。仲直りは相手からごめんなさいと言ってくるまでじっと待っていることではありません。それではいつまで経っても仲直りはできません。本当の仲直りとは相手に言われる前に自分から先にごめんなさいと積極的に謝ることです。いつまでも自分のプライドにしがみつき動かない人は体は大人でも大人ではありません。精神的に子供のままの人なのです。自分のことしか考えず仲の悪くなった関係もそのまま。自分が悪いにもかかわらず過ちを認めない姿勢は長期で見ると損します。自分から謝れない人がそれ以後の人生もきちんとした友人ができるはずがないからです。悪い性格のままではろくに友人関係も続いていきません。どこかでつまずき仲が悪くなります。そして縁が切れるという繰り返しです。仲直りができるようになっておくことは友人との関係をずっと続けていくためにも必要不可欠なことです。謝ることを一つの競争だと思うくらいで構いません。先に謝れる人の方が人間関係を上手にやっていけるのです。相手から謝るまで意地でも動かないと頑固にならず素直にさっと謝れる方が大人なのです。謝ってくる前に謝っておく。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その18。すみませんをありがとうに置き換えてみよう。すみませんというところをありがとうということができないか考えてみましょう。すみませんという言葉は悪くないのですが、できることならありがとうの方がプラスの意味合いは強いのです。すみませんと言えるところは代わりにありがとうとも言えます。謝ることだけがいいわけではなく、感謝をすることも大切なのです。例えば次のような時にはすみませんということもできますが、ありがとうございますとも言えます。先生に注意された時に、先生今度から気をつけてね。あなたすみません、ありがとうございます。友人から助けてもらえる時に、友人わからない時には言ってね。あなたごめんね、ありがとう。このように同じ返事にしてもすみませんと答えるのか、ありがとうございますと答えるのかでニュアンスも変わってきます。謝るばかりより程よく感謝を伝えていくこともコミュニケーションでは大切です。すみませんをありがとうに置き換えてみる。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その19。気づかないうちに避けられているときはなぜなのかを尋ねてみる。仲を悪くするつもりもないのに仲が悪くなってしまうことがあります。本人は一生懸命に仲良くしたいと願っているにもかかわらず仲が悪くなってしまうときです。そのため気づけば友人から避けられていることがあります。先日私はこういうお手紙をいただきました。職場の人が私のことを避けています。私は何も悪いことをしているつもりはなく、なぜ避けられているのかもわかりません。もう一度みんなと仲良くしたいのです。どうすればいいですか？このように自分が仲を悪くしているつもりはなくてもそうなってしまうことも確かに現実にはあります。誰かが裏でこそこそと陰口を叩いているのかもしれませんし、気づかないうちに誰かに迷惑をかけているのかもしれません。しかし考えているばかりではどれももしかしたらに過ぎません。本当のところは相談をされた私にもわからないことです。私はこうアドバイスをしました。その場にいない私にも正直なぜなのかはわかりません。ですので具体的なアドバイスができませんが、まず相手になぜ避けているのかを聞いてみるといいでしょう。日頃から避けられているくらいですから、なかなかうまくコミュニケーションが取れないかと思うのですが、そうでもしない限り解決の糸口は見えてきません。まずなぜなのか単純に聞いてみましょう。気づかないうちに誰かに迷惑をかけていることもあるかもしれません。まずはそこからです。自分がなぜ避けられているのかわからないときには素直に単純になぜなのかを聞いてみることです。こういうときは素直に相手になぜなのか聞いてみることです。相手になぜ自分を避けているのかは聞いてみないことにはわかりません。なぜなのかがわかりませんという相談は私も一緒に困ってしまいます。わからないときにはわかるように単純に聞いてみることです。原因不明の仲の悪さは理由を相手に聞いてみる。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その20。悪化する前に手を打たないと取り返しが大変になる。仲が悪いとはいえ程度には差があります。軽く仲が悪くなっている時もあれば大嫌いというほどに仲が悪くなってしまっていることもあります。悪化する前に直していくのは風邪の時も仲直りの時も同じです。初期症状が出た時に対処すれば大変なことにはならずに済むのに、ほったらかしにしてしまったばかりに悪化してしまいます。風邪は一度かかってしまうとなかなか治りません。引きかけに十分な睡眠をとり薬を飲んでいれば治るのに、まあいいかなんとかなると考えることで悪化をさせてしまいます。人間関係でも同じように悪化する前に手を打たないと後から取り返しをつけることが大変になります。取り返しが大変になるほど悪化する前に仲直りをしておかないと縁が切れてしまうのです。悪化する前に謝っておく。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その21。分かり合おうとしない人は友人はできても続かない。友人は出会って自分のことを知ってもらうことから始まります。初めて会って知り合いになり、コミュニケーションを重ねていくことでだんだん相手のことを知るようになります。また相手もあなたのことを知るようになります。お互いに分かり合おうとするときに仲良くなります。しかし残念なことに、人間とは揉めてしまったときに限って分かり合うことを忘れがちになります。仲良かった頃は分かり合うことができても、怒りを感じると分かり合うことを忘れがちです。謝ることも会うこともなくなり、ついには関係が終わってしまうという悲しい結末です。分かり合おうとしない人は友人はできても続かないのが特徴です。あなたが本当に相手のことを分かり合おうとしているのかどうかは、喧嘩をして揉めたときに初めて分かります。イライラすることがあっても、それでも何とか関係を持っていたいなと思うなら本物です。なかなかうまくはいかないですが、人との出会いを大切にしているかどうかは普段の時よりトラブルの時に分かります。しかし、イライラしているからこそ、冷静になれず、普段の自分ではなくなってしまいますよね。そんな時は少し時間を置いてみても構いません。冷静になるまで、あえて時間を置くことで、ゆっくりイライラを消化しましょう。消化に時間のかかるイライラがあり、それにはやはり時間がかかります。ある程度、時間があれば、幾分イライラも収まります。続けられる友人関係のために、分かり合うことを大切にする。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その22。気持ちに変化があって、握手をするのではなく、握手をするから気持ちに変化が現れる。 アメリカでは日常から抑圧しをします。私がアメリカに留学していた時も本当によく見かけることができた光景の一つでした。初めて会った時や感謝をする時など自分の気持ちを大きく伝えたい時にスキンシップをすることで効果的に伝えます。もちろん仲直りの時にも握手で仲直りをします。仲直りをするから握手をするのではなく、握手をするから仲直りができていました。握手とはスキンシップを取ることです。仲が悪くなれば顔も見たくないと思いますが、まず握手をすることで気持ちに変化が現れます。実際のいざこざとは裏腹に握手というスキンシップを取ることでなんだか気持ちに一段落ついてしまうのです。私がアメリカに留学していた頃、まず始まりはホームステイからでした。初めて経験する異国でしたから、ホームステイの方が何かと助けてもらえるだろうと思って始めたのですが、これが大変でした。当然文化が違います。食事も笑いの感性も違い、コミュニケーションがうまく取れませんでした。ホームステイを当初は3ヶ月続ける予定でした。しかし私のコミュニケーション不足によって家族との間で仲が悪くなり、1ヶ月で終えてしまうという痛い経験があります。すれ違いの毎日でうまくコミュニケーションが取れなかったのです。今でこそあの時ホストたちに迷惑をかけてしまったことは申し訳なく思っています。しかし当時は生活に必死であり、謝ることや感謝することがおろそかになっていました。もともと自分で火をつけてしまったトラブルです。ホストたちと別れる時には最後に握手したことを覚えています。雰囲気が悪いのになぜ握手なのだろうと未熟な私は思っていましたが、握手をするとどういうわけか安心できるのです。今までの鋭く尖った気持ちが少し丸くなった瞬間です。きっとホストたちは握手をすることでお礼の気持ちを言いたかったのだと思います。私の勝手な行動や発言で迷惑をかけていましたが、握手をした瞬間に申し訳ないことをしてしまったと強く感じたのです。たった1ヶ月のホームステイでしたが、今ではいい思い出の一つになっています。握手とはしてみると気持ちのいいものです。恥ずかしい気持ちもありますが、これが仲良くなるためのポイントでもあるのです。気持ちの変化のためにとにかく握手をする。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その23。ごめんなさいを言いすぎるのは逆効果。ごめんなさいを言いすぎるのも考えものです。仲直りでは確かに謝ることは何より大切なことです。謝らないと自分の申し訳ない気持ちも伝わりませんし、相手にもわかりませんよね。しかしずっとごめんなさいばかりを言われ続けるのも相手の気分を不快にしてしまいます。ここのさじ加減が少し難しいところなのです。そんなに謝られるとすごく悪いことをしたみたい。そこまで何度も言わなくてもいいのに。謝ることで仲直りができるのですが、言いすぎるとまたまた相手を困らせてしまうのです。その場の雰囲気とお互いの関係を見ながら調節していくことが必要なのです。ごめんなさいを言いすぎないように気をつける。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その24。些細なことほど謝れる人は人間関係を大切にしている人。日常の中には見えないくらいの小さなトラブルはたくさんあります。小さく些細なことで、そのため特に大きな怒りもないくらいのトラブルです。困るなという軽い程度で相手に迷惑をかけてしまうことは日常の中に多く存在しています。ほとんどの場合こうした小さなトラブルはそのままにしてしまいがちです。まあいいか、このように思ってついそのままにしてしまいがちです。しかしこうした小さなことほど人間の本性が現れてきます。小さなことはどうでもいい、大きなことだから謝っておくという意識です。大きなトラブルは仲直りしておくことがもちろん必要ですが、小さくて些細なことも同じく仲直りをしておくようにしましょう。些細なことは謝ることを省略してしまいがちですが、小さなことにも気配りが行き届いていると思われるチャンスでもあります。大雑把がいけないわけではありません。大雑把には大雑把の長所があります。細かいことを気にせず大胆に進んでいくことが大切な時もあります。しかし人と人とのトラブルごとに関しては細かく謝り、些細なことほど気配りしていくようにすることです。人の心は誰しも繊細でおろそかにしているとすぐ傷ついてしまいます。心はガラスでできていると言っても過言ではありません。ガラスにはガラスなりの扱い方があります。大胆な扱い方ではすぐ傷つき、時には壊れます。繊細なガラスのような心は常に優しく細かく扱っていくことです。人と人とのまあいいかと思うような小さなトラブルこそ細かく謝っていく方がいいのです。まあいいかと思うことほど謝っておく。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その25。忙しくなればイライラも忘れることができる。喧嘩やいざこざなどのトラブルがあるとイライラしてしまいます。相手の気分を悪くさせてしまったかもしれませんが、それに負けないくらい自分もイライラしてしまっているものです。そんな時にごめんねと謝ることは到底できる状態ではありません。ただでさえ自分が爆発しそうだというのに、その上さらに謝るだなんて、そんなことはできないという声が飛んできそうです。そんな時には単純に気が収まるまで時間が経つのを待ちましょう。トラブル直後はイライラも大きくて冷静な状態ではありませんが、時間が経つと冷静さを取り戻すことができるようになります。時間が経つことを待つコツは忙しくすることです。忙しくなれば自然と嫌なことも忘れ、時間もすぐ経ってしまいます。忙しいという字は心をなくすと書きます。忙しくなるとイライラも忘れ、時間が経つのも早く感じるのは心をなくし、イライラも一緒になくしている状態だからです。いつも忙しすぎるのは問題ですが、程よく日常の中に忙しさがあることは時には大切です。辛いことがあり嫌な気持ちになった時は冷静になるまで忙しくしていればいいのです。仕事を一生懸命にすることでも構いません。遊んで紛らすことでも構いません。何かをして時間が経つのを待ち、冷静になり心の落ち着きを取り戻せば仲直りもしやすくなるのです。忙しくなって冷静になれるまで時間が経つのを待つ。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その26。客観的な目を持つとトラブルを未然に防ぐことができる。いつも自分を見ているもう一人の自分がいるとトラブルを未然に防げるようになります。自分の目から見た主観的な情報が全てではなく、他人から見た客観的な自分も意識しておきます。そうすると自分の行動を20にも30にも考えることができるようになります。自分ではいいと思っていることでも他人から見ればいけないなと思われることもあります。自分の目だけの情報では主観的になりがちになり、見て感じられる幅も狭くなってしまうのです。これはこれで仕方ないことです。人間には目が2つしかなく、自分は自分一人しかいません。しかし他人から見ればどう見えているのかという客観的な目を持っているともう一人の自分を作れます。自分の行いをもう一人の自分が監視してトラブルが起こりそうな時には気づくことができるのです。私も一つの作業に集中しているとつい周りが見えなくなってしまう時があります。集中すればするほど周りが見えなくなり、いつの間にか周りの人に迷惑をかけてしまっているということです。 実際にあった話なのですが、私はよく外で本を書いています。コーヒーショップやレストランなどです。書き始めると集中してしまい、勢いに乗れば乗るほど周りが見えなくなります。そしてお昼時になり、お客さんがたくさんやってきます。私は集中しているために大きなテーブルを占領していることに気づきませんでした。少し経ってからふと気づいて恥ずかしい思いをしたことがあります。その後、早々にレストランから出てきた経験は何度かあります。こういう時に集中しながらも、もう一人の私を見る客観的な目を意識しておくようにしておきたいと何度も反省したものです。集中するのもいいのですが、他人から見られている自分も意識しておくと、誰かに迷惑をかけることが少なくなるのです。それ以後私はお昼時にはあえて小さなテーブルを選んで座るようになりました。他人から自分を見る客観的な目を持つ。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その27。便利になりすぎたから不便になってしまった。文明の進化とともに人々の生活はどんどん向上しています。以前より便利なものが街には溢れ、比例して生活に不便がなくなると思われがちです。しかし意外なことに以前より便利なものが街中に溢れていても、未だ喧嘩やいざこざなどのトラブルはつきません。むしろ以前より増えてしまっています。文明の進化とともに新しく便利なものを人が作り出し、便利なものに関するトラブルも増えてしまっているということです。人は生活上の便利を手に入れてしまったことで、精神的な不便さを代わりに得ることになってしまったのです。もちろん便利なものが快適な暮らしを支えているのは確かにあります。しかし快適さのため気持ちが緩み、トラブルが増えているのです。便利なものが増えれば増えるほど心も体も緩みます。もしかしたらあなたが抱えているトラブルも便利なものによって引き起こされたことではないですか。携帯の電波が届かないから友人と連絡が取れなかった。車に傷がついて揉めることとなった。通勤電車が遅れ、会社に遅刻してしまった。こうしたことは他人のせいにしてしまいがちです。しかし便利なものに頼りすぎたことが本当の原因です。貧弱になった人の心から発生したトラブルなのです。携帯の電波が届かなければ公衆電話を使えばいいのです。車に傷がつくことで揉めるなら車に乗らなければいいのです。通勤電車が遅れて遅刻するならもう少し早めに家を出ればいいのです。私たちは便利なものばかりに囲まれてしまったため、些細なことですぐイライラしてしまう貧弱な心になってしまいました。便利なものは持ちすぎると逆に精神的に重くなる火種になってしまうのです。揉めてしまうようなことを自分で作り、気を使わなければならないことを増やしてしまっているのです。便利なものに頼りすぎるのは心の筋肉を衰えさせることになります。必要なもの以外は極力持たないことにしましょう。これは事前にトラブルを避けるための具体的な方法の一つなのです。便利なものを持ちすぎて不便にならないようにする。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その28。強い欲を持ちすぎると喧嘩をしやすい性格になってしまう。私が子供の頃は妹とケーキのことでよく喧嘩をしていました。母がケーキを買ってきてナイフでうまく分割します。私と妹はナイフで分割されたケーキをもらいます。しかしこういう時に限って自分のケーキの方が小さく見え、相手のケーキの方が大きく見えます。なんで自分だけケーキが小さいの？ずるい。ケーキは同じ大きさなのに喧嘩が始まります。妹は当然そんなことはないと否定します。子供の頃の喧嘩というのはいつも些細なことから始まります。子供にとってケーキほど目を輝かせるものはありません。いつも食べられるわけではなく、誕生日や記念日くらいにしか食べられない貴重なものでした。ケーキが出るたびに喧嘩でした。皆さんにも似たような経験があるのではないでしょうか。欲の強いものほど細かいところまでこだわってしまう。そのため喧嘩も起こりやすい。そんな中、私の祖母はケーキで喧嘩なんてすることはありませんでした。ケーキのことで喧嘩をしているところなんてひとたびも目にしたことはなく、むしろ誰かにあげてしまうくらいです。私がケーキの取り合いをしている横で祖母が、高弘、おばあちゃんのケーキあげると言ってくれます。私と妹が血眼になっているというのに、祖母はケーキをあっけなく他人に渡してしまうのです。祖母にケーキが嫌いなのと聞くと、そうではないと答えます。美味しいし食べたいと言います。子供たちが喧嘩をするくらいなら、おばあちゃんのケーキをあげる方がいいと言います。祖母は欲が少ないために喧嘩をすることがないのです。大人として成熟しているから欲が少なく、つまらないことで喧嘩をしないようにしているのです。ケーキの大きさが少し違うくらいのことは、人生がひっくり返るほどの問題ではありません。むしろそんな些細なことで喧嘩をしてしまう方が子供のようです。特にケーキにこだわらない人ならどうでもいいことですが、こだわりすぎると喧嘩をしやすいということになるのです。強い欲を持ってはいけないわけではありません。人間ですから欲があるのは誰しも当然のことです。しかし時として大きすぎる欲は喧嘩のきっかけになりやすいのです。強い欲を持ちすぎないようにする。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その29。他人を見下す口癖がトラブルを作りがちになる。そもそもトラブルに見舞われる人に限って悪口を言う癖があります。もちろん全て全員というわけではありませんが、悪口ほどトラブルのきっかけになりやすいものはありません。自分が悪口を言うことは密かに相手を見下しているということです。あの人って頭が悪いからさ。運動神経鈍いくせに。実を言うとあの人のこと嫌いなんだ。トラブルに見舞われる人は見えないところでコソコソして相手を侮辱する口癖を持っています。案外言っている本人は自分が悪いことを口にしているということに気づいていません。悪口を言うことが習慣になり口癖になってしまうと無意識のうちにそうしてしまうからです。喧嘩やいざこざも同じです。いつの間にか習慣になっている人を悪く言う口癖が相手を不快にさせトラブルへとつなげています。今一度自分の口癖を見直してみましょう。誰かを侮辱する口癖を持っていませんか？見下した言い方をしていませんか？その口癖が原因ということもあるのです。誰かを侮辱する口癖を言わないようにする。喧嘩した人と仲直りする30の方法。その30。仲直りは器を大きくするチャンスとなる。一度違和感を持った相手とやり直すのはやはりそれなりの労力が必要です。自然にいつの間にかというケースもなくもありません。しかし基本的にどちらかが積極的に仲直りをしようと前に踏み出さない限り、元の状態へと仲直りすることは難しいものです。特に大きく揉めて喧嘩をした時であるほど仲直りまでの長い時間と大きな労力が必要です。小さな喧嘩はそれだけ解決も早いですが、大きな喧嘩ほど負荷も大きくなってしまうのです。喧嘩をしてしまった時には嫌な気持ちになりますが、嫌な気持ちを乗り越えて仲直りができるのは大したものなのです。喧嘩をしてしまったらこう考えましょう。これは仲直りをするための大きな試練。これで仲直りができれば自分の器が大きくなる。 このように日常で起こる出来事を偶然ではなく、自分が成長するために起こった必然だと考えてしまうのです。生活の中で起こるトラブルを乗り越えるための試練として考えれば、起こる出来事すべて必然であり、ベストということになります。あなたの生活の中には一つも無駄な出来事はありません。一見、辛い出来事でも、あなたが成長できるように起こったベストな出来事なのです。つまずく石が置いてあるのではなく、つまずくような石を神様があなたの成長のために置いてくれたのです。起こる出来事はすべて必然でベストなことだと考える。喧嘩した人と仲直りする30の方法。まとめ。その1。揉めることは人間関係ではつきものだと考える。その2。仲直りのために、まずは、謝る。その3。プライドを捨てる。その4。相手のイライラを吐き出してもらうために、とにかく話を聞く側に回る。その5。相手のイライラは、まず初めに吐き出させてあげる。その6。イライラして冷静な判断がつかなくなったら、ひとまず時間を置く。その7。自分が悪くなくても、謝っておく。その8。相手に迷惑をかけたら、その場ですぐ謝る。その9。腰を低くして、謙虚になる。その10。直接会うことができなければ、メールや電話で謝る。その11。自分の言い分を話すタイミングは、相手の話を肯定してからにする。その12。仲が悪くて関係が終わってしまうくらいなら、思い切って本音をぶつけてみる。その13。本音で話し合う。その14。執着はできる限り捨ててしまう。その15。自分が一番言えない言葉を口にする。その16。結果があるからには必ず原因があることを知っておく。その17。謝ってくる前に謝っておく。その18。すみませんとありがとうに置き換えてみる。その19。原因不明の仲の悪さは理由を相手に聞いてみる。その20。悪化する前に謝っておく。その21。続けられる友人関係のために分かり合うことを大切にする。その22。気持ちの変化のためにとにかく握手をする。その23。ごめんなさいを言いすぎないように気をつける。その24。まあいいかと思うことほど謝っておく。その25。忙しくなって冷静になれるまで時間が経つのを待つ。その26。他人から自分を見る客観的な目を持つ。その27。便利なものを持ちすぎて不便にならないようにする。その28。強い欲を持ちすぎないようにする。その29。誰かを侮辱する口癖を言わないようにする。その30。起こる出来事は全て必然でベストなことだと考える。